こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスにお迎えしましたのは、弥生が丘自治会理事として生活環境部長、それから防災副部長として活躍されていらっしゃいます、はい、西中孝雄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ一つよろしくお願いいたします。
今ご紹介したね、はい、自治会、これはもうどこの地区にもあるものですけども、はい、今ご紹介した生活環境部長、はい、防災副部長、はい、いろんなこう部があって組織立ってますね。
はい、
いくつぐらいあるんですか。
ね、全部で8つぐらい、
はい、
8つか9つ、はいはい、昔からこの組織、8つの組織で、それぞれに理事部長さんがいて、
はい
はい、それぞれの取り組みをしていただいているということで、はい、
そうなんですね、まあ、それから、はい、この中で今日は特にどの地域にも関係するね、大事なゴミ関係のお話をね、しっかりこの後伺っていこうと思いますけども、
ゴミと環境の部分で、
ねね、そうですね、
まあ、他の自治会では美化部とかリサイクル部とか特化してということで、はい、これ生活環境部で範疇が広いんですわ、
はいはいはい、
何でも私の来たりね、はい、まあ、広い、扱いいうか、
はい、
範囲がテリトリーが広くて、
はい、そうなんですね、
やりがいもありますけれどもね、うん、
は
い、
その他にも、うん、地域人権教育協議会事務局の、
はい、
訪問されてらっしゃるし、はい、弥生まちづくり協議会の広報なども、
一応広報担当で広報誌作ったり、ね、
うん、
まあ、神戸新聞さんの中で取材来てくれる、はい、まあ、広報関係を主に町協ではね、は
い、してらっしゃいますけど、その地域でね、いろいろとご活躍ですけども、
はい、
そのベースにある西中さんの思いっていうのはどういうものが、もう本当にいろんなところで活躍してらっしゃる地域での活躍、
まあ、きっかけはもう十何年役員してますけども、
はい、
当時の自治会長に、まあ、退職したら手伝い言われて入ってしまって、まあ、最初はこのゴミ環境だけしとったんですけども、はいはい、なんかだんだんだんだん、まあ、防災の副部長もしてますけども、前は防災部長もやってたんですけども、はいはい、やめよう思ったら次の部長が一人であかんからお前残れ言われて、まあ、そんなことでどんどんどんどんと、なんか役割が増えていきましてね、やっぱりどういうんですかね、やってる限りやっぱり地域のこと、うん、あるいは地域の皆さんに、うん、なんかお役に立てるようなことを、はいはい、やっていけないなと、まあ、現役時代何もできてませんから、まあ、退職したらなんかお返しをせなあかんないいうことでうまくマッチングしたかどうか、
うん、
でやっていたら次から次からと、でも地域のこととか地域の皆さんのために言うて、はい、まあ、言葉あれですけどもやってるんですが、結局は自分のためを思ったんですよ、
うん、
ブーメランで、
うん、
はい、自分の生きがいいうか充実感というか、はいはい、
そうです
ね、そっちにどっちかいったら帰ってきてますね、まあ、ますます本当に仕事が増えるんですけれど、はい、まあ、お互いに、ね、やってていいこととまた逆に皆さんから励ましもいただいたりで、
そうですね、
まあ、双方向のプラスになってるという、はい、素直な気持ちがそれ、
うん、あ、はい、そうなんですね、
今もう全部やめたらええ言われたら家に引っこもってそれこそ認知症になる違うから、
まあね、ここがやっぱりニュータウンとしてベッドタウンとしてできた時にはお仕事とお家の往復が多かったと思うんですよね、
もうそれのみでした、
ほとんどの方がやっぱりそうですよね、
はい、
それが結局お仕事を今度は別の場所で、
はい、
ご自分で動く場所、社会参加の場所を関わってらっしゃるということ
なんですね。それは大事なことやとは思ってます。
ね、
できてなかったもので、
はい、
ちょっとハウスメーカーによって滋賀に生まれも育ちも滋賀で、セキサウスの滋賀工場へ行って、
はい、
今もよそに売ってんない、そこを家から車で5分ぐらいのところでね、15年おって、ある日突然に兵庫に工場作るからプロジェクトチームで行け言われて何にも知らんとこで来て、
はい、
まあ、サンダーしか家積むとこないしね、
あ、はい、
そんな経歴いうか、
そうですか、
ニュータウン言ったらもう皆さん もう奈良やら大阪や京都からあちこちのごちゃ混ぜの、
そうですね、
はい、まあ、来た時はみんな若かったで、30、40の方ばっかりで、
そうですね、
ただもうバラバラの人で、
はい、
こんなことしてなかったら誰も知らんのですけどね。
そうですね、だから今はそれだけ皆さんのことをよくご存知でっていう、
まあほんまに知らん人いないぐらいたくさん、まあ、みんな言うてこんな仕事をボランティアやから金は財産たまらんけど、人の財産か人材いうんか、ちょっとたまりすぎて正直困ってる。
住み心地としてはいかがですか、住んだは印象として。
フラワータウンで八重ヶ丘ですけども、まあ、結構環境もいいところで、
そうですね、
30年前もう30年になる
んです。そうなんですね、
はい、淡路、阪神淡路大震災の前の、はいはい、半年前に弥生に建てて建てて半年で大揺れに揺れ、まあ、あの被害はなかった、はい、
そうでしたか。
でそれの前でもう三代来て35年ぐらいに、
そうなんですね、
何にも知らんとこで、
でも今は逆に知らない人がいないぐらいに、もう地元に密着してらっしゃるという
行政の方とか、
はい、
警察、消防、もちろん地域の方、ほて、ね、他の自治会の方、
はい、
いろんなつながりでね、警察あんまりお世話になったらあかんないけど、ね、でも防災とかなんとか言ったら警察、
はい、地域のね、
から消防から全部関わってくるものでね、
そうですね、
まあ、人材はすごくできました、
ね、
ありがたい。
そうですか、
はい、
で今日その最初にもちょっとご紹介した生活環境部ということで、
はいはい、
弥生が丘の方が関わってらっしゃる、はいはい、たくさんのことされてますけども、その中の主なものをちょっと、はい、わこれはぜひ他の地域にも参考になるんじゃないかっていうのが気になった項目が、ね、あるんですけども、まずは一つ、イエローチョーク作戦、
はい、イエローチョーク、はい、
このお話をぜひお願いしたいと思います、
は
い、
どうしましょう。始めたきっかけ、
はい、
ちょうどね、今、三田市の、環境、名前、毎年変わるから、今、環境政策課になってますけども、はい、環境政策課から、今までイエローカード作戦言って、
はい、
分があったらカードを置く、紙で作って三角カードを置く、はい、そういう形でやってたんです。
はい、
でも、なかなかそれ、紙で、作って置いとくからゴミにもなるし飛ばされるし、
逆にね、そうかそうか、はい、
でイエローチョーク作戦、これもともとね、
はい、
始まりは京都の宇治市の環境の担当の方が、
はい、
始められた、
うん、
でその何ていうか言ったら昔車で駐車違反したらね、
はい、
車のタイヤにチョークで丸して、
はい、そうでしたね、
あんた駐車違反ですよという、
はいはい、タイヤと地面をね、
今なんかベタっとなんか貼りますけど今昔これで、それをヒントにね、タイヤ駐車違反ですよというのをヒントに、そしたらうちも犬の糞がたくさんあって、
つまりこれは犬の糞を見つけたら
だ
イエローチョークで、
チョーク、まあ黄色いチョークでやったから、たまたま黄色いチョークイエローチョーク
ぐるりと
糞の周りをね、
うん、
ぐるっと囲んで、
はいはい、
で、見つけた日付書いて、
あ、日付も書いて。
日付書いて、
はい、
まあ、時間も丁寧に書く人もいますけども、
はいはい、
で、それしたら、
うん、
犬の糞をした人は、あ、これわし残してる糞が見られてるぞと、
なるほど。
それがきっかけで、うちで始められて、で三田市の方もそういう情報を掴んで、環境政策課の担当の方が、まあ、弥生、まあ、いろいろやっとくから弥生が丘でこのイエローチョーク作戦のモデル地域で一回やってもらえへんかという問いかけ、
はい
はい、要望がありまして、はい、で市の方に行っていろいろやり方聞いて、でそれだけではもう一つあれやから、すぐ宇治、まあ、宇治でもここからすぐ1時間くらいで行く、宇治の担当の方訪ねてね、柴田さんいう有名な方なんです。でその方訪ねてこってり聞いて、でやり始めたのがこのイエロー調査、
はい、
それから知り合いの環境の班長さんとか知り合いの役員さんにチョーク持たしてね、持ってもらって糞があったら丸して言うて、
はい、
もうあちこちで
実動されるのは、班長さん、
あ、生活環境、10個ぐらい
こ
の、
はい、
部があって、
はい、
それぞれに輪番で班長さんがね、
回
ってきて、班長さんがどっかにみんな、 当たってまして、で生活環境の範疇は毎年12、3人追っていただくんです。その方にチョーク皆を渡してね、
はい、
なんかのついでで、わざわざ見に行かんでもいいから、
う
ん、
何かの
散歩のついでとか、犬散歩されてる人やったら、
はいはい、
あったら丸してくださいの、それが一番初め、
はい
はい、
これ何年ぐらい前から始め
てるんですか？ね、もう5年くらい、
そうです、
ちょっと定かじゃ、
でも大体そのぐらい、
5、6年前に
コロナのちょっと前ぐらいからですか？
あ、コロナの2、3年前から、前からもうちょっと前かも分かります。
そうですね、7、8年になりますよね、はい、あ、そうですか。効果のほどはいかがですか？
でね、やり始める言って神戸新聞に言ったら、これは面白いってすぐ取材に来てくれましてね、はいはい、であと半年ぐらいした時にもう一度来て、効果どうやったいうことで、
ぜひ、はい、
で新聞の記事またあれやったら送らせてもらい、
あの、いや、いただきました、はい、
ありましたかね、
はい、ぜひ
ご紹介ください。半年
でね、
糞、
はい、
が激減したいうことって、
激減、
本当に激減、
はあ、
あの、誰がチェックしてるか言ったら、私家から500メーターぐらい遊歩道あるんですよ、
はい、
でそこにうち、あの、女房がね、
はい、
仕事でその遊歩道毎日朝晩、
はい、
行ったり来たりで、
はい、
ちょっと糞の数勘定せえ言ってあの新聞の記事、あの、ま、あの、あれ適当なあれじゃなくて、実際の数字でね、
はい
はい、あの、往復1ヶ月ぐらい見さして、そしたら効果あり、犬の糞持ち帰りましょうとかね、あの、いう看板はあちこちにあるけど、みんな曲げても、もう十数年前からやってますけど、
それはよく看板見ますもんね。
見ますでしょ、
はい、
でこれしたら本当に減って、
うん、やっぱこの辺は心理ですね。最初にちょっとおっしゃったように、犬の飼い主さんが放置を誰かに見られている、
見られてる
という、この罪悪感、ここですね、
それ、そこがポイント、
ね、はい、本当ですね。で、まあ、これはいかんいかん、ちゃんと自分もしなきゃというね、
おかげさまで、あの、ゼロじゃないですけど、本当にポツポツで、コロナの時は増えました。
あ、そうです。
リモートワークとか学校休めてね、普段ちゃんとしてる人が、
はい、
奥さんがしてたのに、
リモートワーク
で旦那が家におって旦那が犬行って残したままとか、
知らないまま、
一時的に、ね、増えましたけど、また今はちょっとそんな笑い話があるんで、
これ今も続けていらっしゃる、
ね、いや、もうずっと続けてます。
そうですね、はい、いや、ぜひ、あの、困ってらっしゃる方はこういうことで、例えば、はい、お家の近くでもね、
はい、
ご自身のお家の前いつもされて困ってるわっていう方は、ある意味ご自身独自でもいいから、ちょっとされてみてもいいかもしれませんね。
あの、私、こんな関係の環境の関係やってるから、
はい、
犬糞家の玄関の前とかあって困ってますって、うん、よくあるんですよ、
ご相談が。
チョークを渡して、あの、丸したら言うたら、
ね、はい、
なくなります。
あ、やっぱりね、
はい、
うん、
丸だけ、
ね、それだけですけどね、
人の心理うまくついてると思いますけど、
そうですね、
まあ、継続して、
ね、
はい、
ぜひ続けていただいて、
って、はい、丸していただく方も何人か協力をお願いしてましてね、
はい、ぜひお聞きの方も、あの、参考なさって、あの、実際にやってみていただけたいと思います。
もし何か問い合わせて喜んで説明に行かせてもらいます、ね、はい、
それから、ね、まだまだ、はい、イエローチョーク作戦まず伺って、はい、次がね、あの、クリーンデーの実施ということで、
はい、
若い方々を巻き込んでの動きがあるので、これもぜひご紹介ください。
あの、ご存知、三田市が年5回、
はい、
あの、2月、5月、7月、9月、12月と年5回、これは三田市が火決めて、
はい、
あの、全市一斉に、まあ、地域をきれいにしましょう、はい、それともう一つはそういう清掃作業を通じて地域のそういう交流か交わりを近所の人と図りましょう、
い
う趣旨で、
はい、
あの、これはもうずっともう何だいぶ前からやってますけどね、
はい、
で10年前に、あの、富士中学校にお声掛けして、
地区にあります中学校ですね、
富士中学校、はい、はい、あの、弥生小と富士小が、あの、
空中に、
はい、
はい、
で、中学校の教頭先生にね、あの、掃除やっとるんやけど、一回子供たちとそれで交流しませんかいう問いかけを、
はい、
10年前、
はい、
はい、あの、しまして、
校長先生の反応はいかがでしたか？
はい、
校長先生の反応はいかがでしたか？
もう、いいことや、いうことで、一発回答で、
はい、
ただ、どんな子供を掃除に生かそうかいうことで、うん、で、うまく考えていただいたのが、
うんうん、
12月というと部活の生徒が意外と部活の活動のない月らしいんですよ、12月が。
なるほど。
他はもう試合とか部活で、12月だったらあの部活単位で、うん、あの弥生 の、あの公園だとか広場にね、まあ、はい、5か所ぐらい
いいですね。
でそれでやりましょうって1回目やったらね、はい、ごっつ子どもたちも逆に喜んでくれるし、地域の人もあ若い子が来ていっぱい葉っぱ広い、うん
ね、
12月の葉っぱがいっぱいあって
本当だ、
役立つわえて、喜んでもらえてね、それで始めて、
はい、
でもう今年も12月それ、ね、11回目、
はい、はい、
で弥生と富士でやってたんです。いいことやいうことで、あの富士小の校区も3年目ぐらいからやろういうことで、あの弥生富士全部今全域やっております、
はい、そうですか。
毎年ね、ほんで顧問の先生も授業の一環という位置づけしてくれてるみたいで、部活の顧問の先生もちゃんと引率で来てくれました、はい、だいたい80人か90人
結構大勢ですね、
来ていただいて、はい、
時間的にはどのぐらいの、
もう時間はね毎回クリーンで8時半から1時間ぐらいいうことで決めて、
はい、
1時間ぐらいでやりましょういうことで、
は
い、もうやりじまいで流れ解散ということで。
そうですか、
はい、
地域の方はどのようにおっしゃってらっしゃいますか。
あのね、まあ正直な話、
はい、
ものすごい仕事やってくれるから、はい、ええわと地域だけではとてもあくまで
ね
え、ゴミ袋は毎年300袋ぐらいたまるんですよ、すごい、はい、すごい、まあほとんど落ち葉季節、はい、であの子供たち孫、まあ言うたら
なりますね、
お年寄りで、
はい、
孫みたいな子供たちでしょ、
そうですね、
かわいいね言って、で私特に言うと地域の人は、
はい、
あの部活の生徒に、まあ、一緒にやってるわけやから、
はい、
あの部活頑張りよとか、
うん、
あの受験決まって勉強して、
はい、
学校に行きやと、あまりそれ言い過ぎるとねプレッシャーかかるから受験の話はするなとか言われとんねんけど、
あ、そうですか、
まあ、主に部活頑張りやとかいうことでね、あのごつ交流が
ね、
一番の目的それやと思うんですけど、
そうですね、
はい、あの地域の方も喜んでいただし、
はい、
子供たちも感想を、あの聞くとね、学校と家の往復だけが弥生の公園やら広場やらね、初めて行ったとかね、弥生にもこんないいところがあるんやいうのが、
あ、すごい、
あのごつ子供たちからもね、
はい、
喜んでいただいて、はい、だから部活以外の子供たちも来ていただいてます。
そうなんですか。
いいことやけど、これも、まあ、10年続いてますけど、
は
い、うまくやってるかなと自分で勝手に思うと、
いや地域の方本当年々なかなか活動がねしんどいこう年齢になっていきますけども、はい、中学生は毎年中学生ですから元気いっぱいですもんね。
元気で
本当ですね。
なかなか中学校小学校の子供と交流する場がないんですよね、はい、
あるようでないですよね、
はい、
なるほどね、
まあ、この前7月8月か、
はい、
弥生夏祭り言ってすごい大きな祭り、
はい、
今年3300人行きましたけど、
すごい、そうですか、
まあ、祭りやったのは弥生ぐらいでね、
他
はや狭間や向こうからもどんどん、特に富士からはね卒業生もいるしいうこと で、で最近お孫ちゃん連れて、
あ、そうですか、
まあ、その祭りの時は交流
ね、
ただ一日のそれだけのあれですか、
はい、
あとなかなか交流とないものでね、
うん、でも一緒の作業をするっていうのがいいんですよね。
そうなんです。
お祭りはそれぞれが楽しみ方がバラバラですけどもね、
バラバラで、はい、
共同で何かをして、
はい、
でましてや綺麗になるから気持ちがいい、充実感もあるという、
感想を聞いても、
はい、
しんどかったけど終わったら綺麗になった、うん、言
う
て、
ねね、
そういう声もね、たくさんいただきますし、ね、やや言う声は一切、まあ、いいことは言うてくれてると思う
んです。いやでもやっぱり達成感があるっていうのは
達成感がありますし、
うん、すごいと思います、
で教頭先生校長先生もそういう地域との交流貢献いうことで、
うん、
ごつい学習効果がありますいうことで、
そうですね、
評価ものすごくしていただいとって ね、
はい、いや今年も12月じゃあまた皆さんと一緒に、
やったら
もう決まってるんですか、
今もう日は市が決めてます
の、あ、そうかそうか、はい、
今、
は
い、打ち合わせしとって とこでね、中学校
でしたか、
はい、今年ももちろんやります。
わ、
はい、
かりました、はい、そしてもう一つね、どうしてもお伺いしたいのであるんですけども、はい、リサイクルデーというのがあるんですが、うん、その拠点の回収から個別回収に変えられたという、うん、この 今の時期ならではの、このだんだん皆さんね、あの年を重ねてきて、最初におっしゃったようにニュータウンができた頃は本当に30代40代のお若い方が、
もうピシピシの若い方ばっかりだったけど今もう、
はい、そこから35年経ってきてますから、当然プラス35年となると、だんだんと重たいものもまた遠くに運ぶのもということを、
無理
ねえ、
私も37で転勤できて、
ああそうなんですね、
はい、この前敬老祝い会、
ええ
基準の77でお祝いして
る、おめでとうございます、そうで
もう40年かな、ほんで、
あそうなんです、ね、
37で来てます、でちょうどね、はい、あの私環境部長引き継いだ時に前任の方からね、はい、このリサイクルデーで、うん、12、3年前、
はい、
もう地域の人が公園とか広場を持っていくの遠いと、ね、重たい遠い、
そうです、
ね、まあ、車で行ったりもせなあかんと思っていけん、はい、なんとか近くで集めるようにいうことで、うん、今おっしゃっていたら個別回収、家の前でした、その前にね、
はい、
公園とか広場プラスゴミステーション、
はい、
大体20軒ぐらいにゴミステーション1軒、はい、あの1個、ニュータウン、大体20世帯に1つゴミステーション、
はい、
でゴミステーションで回収し始めたんですよ、
はい、
うん、でもかなり近くなる、ところがゴミステーション近くの人はゴミステーションで20、30軒に1個やから、
はい、
遠い方が、遠い方がもっと近くで集めてうちゴミステーションまで遠いや言われてね、でもう引き継いで1年目ぐらいで、あの家の前、
はい、
個別回収いうことで業者さんと、
うん、
相談して、
えー
まあ、業者さんも理解あって、神戸ではもう一部やってるから、はい、いやでもいいよということで、手間はものすごくかかるんですよ。
ですよね、個別ですから、
はい、
ねえ、
うまいこと言うたのは、個別にしたらね、遠いとこゴミ持っていかへんけど、はい、家の前やったらいっぱい出してくれる言って、ゴミの量増えるから、
いやそれ
手間は増えてもゴミの量増えたらペイしますで言うて、あの見事2、3年、ずっと右肩上がりで量増えました。
やっぱりそうですよね、あの家の前にさえ置けばいいと思ったら、
ちょっと置くだけで
確かになりますね。
今はどうしてと言ったら、多分燃やすゴミに出したりね、
はい、
新聞やら多分、だから市も助かったんですよ、
そっ
クリーンセンター焼却の、はい、あの
そうですね、
量が減って、
ゴミが減って、
で全部リサイクルで
と、
いうことで、はい、そんなことで家の前と、これは本当に自分で言うのはあれですけど、
いやもう素晴らしい改革だと思います、
ものすごい喜んで、ね、置くだけですか、
本当そうですね、業者さんの協力があるっていうのがまた嬉しいですね、
ごつ理解がありましてね、
で
弥生で初めて、あとウッディタウン自治会の関係でよく知ってる人が行って、
はい、
ウッディタウンでまずアカシア台がして、
ああそうですか、
欅がして、でユリの木がして、最後に鈴懸けと、
はい、
私紹介で、今ウッディ全部この個別化、
そうなんですね、やっぱり横の関係があるということは、
横のつながりで水平展開がうまく、もう順番に、はい、広がっていって、フラワーの方はまだ全部はできてないで、
そうです、
まだゴミステーション回収したりで、ね、はい、ありますけど、まあ、フラワーもほぼほぼ、
個別回収になりましたか、
ええ、
そうですか、
これは本当に、
ね、え
で雨の日も関係なしに回収してますので、
はい、ええ、あしていただけるんですか、そうですか、
前の回収業者さん雨やったら、
はい、
中止と、
うーん
困ったんですよ、公園に置いとる新聞や雑誌がね、再生資源が、
大変だ、
雨降り出したらあかん言われたら、出したやつどないすん
ね
ん言って、
ね、
役員で片付けたりね、
はい、まあ、そういう努力があって、まあ、今の形に、
今の業者さんはそんなんで、はい、雨でもいいですよと、
あ、
まあ、台風とかね、警報が出とったらちょっとずらしたり、あ
もちろんね、そうですね、
普通の雨やったら全部、はい、
いやいや、もう本当にこれはごく一部の、ね、自治会の皆さん方がされていらっしゃることをご紹介したんですけど、
うん、
最後に、
はい、
今後チャレンジなされたいこと、ご本人の西中さんご本人のことでも結構ですし、この自治会でも結構ですけど、はい、いかがでしょうね、
そうですね、まあ、私もみんなに言って気力と体力が続く限りは何でもやりますよと、うん、まあ、チャレンジというか、まずそれ一つと、
はい、
それと、昔ねアメリカのオバマ大統領が、はい、チャレンジじゃないわ、なんか言いましたね、
You canでしたっけ、アイキャン、
ユーキャン、アイキャン、ユーキャンか、
なんかそのあたり言ってたような気がしますけども、
要するに現状変えよういうことで、
はい、あ、え、チャレ、え、
オバマさん、
はい、チェンジですね、
チェンジ、チェンジ、
はい、
確かチェンジ、チェンジ、はい、あれも今やってることをやり方ももっとよく変えなあかんという意味やと思う、
なるほどね、
小泉さん、
はい、
あ、今の息子じゃなくてお父さん、
はい、
総理総裁になった時に。はい、一番に言われた自民党ぶっ壊せと
おっしゃってましたね、
言われましたね、あれも自民党のやり方を一旦、うん、まあ、壊したらあかんねんけども、大和さんのチャレンジって、はい、あれと一緒で、自民党のあれを組織とかなんかやり方を、ぶっ壊していった、はい、原点に戻ってもう一回やり出そうという意味だと思うんですけども、はい、私もこの前発表したで自分の中に私思ってること3つありますって書いとんですけども、
はい、
まず自分で思ったの現状否定、今やってることをまず否定してかかろうと、
はい、
いいことはもう否定してやめたらダメですけど、はい、いいことはそのまま伸ばしていって、まあ、それもいいことももう一ついいことできへんかと、
はい、
ベストまで難しいですけども、今現状やってることを否定してかかってます、はい、
はい、
まあ、それと、はい、地域の方の利便性を、
はい、
常に頭に置いて、もうちょっと地域の皆さんが、まあ、この個別会社もそうですけども、
ね、はい、
楽して自治会の行事とかに賛同いただけるとか、まあ、ゴミ出し一番大きいと思うんですけども、
はい、そうですね、
そういう、まあ、地域の方の利便性、まあ、チャレンジになるから、とりあえずもうちょっと楽にしてもらえへんかとか、まあ、もう一つちょっとあれ時間あれですけど、まあ、ゴミもそうですし、蛍光管がね、
はい、
5年ほど前から三田市、燃えないゴミで一緒に出しとったのは、水銀ゴミが飛び散るから書いて、別に出しなさいと、はい、どこへ出せ言ったら、市の公共施設11箇所、市民センターだとか市役所だとか、はい、そこまで言うたら持ってきなさいってんな、蛍光管とか乾電池をね、わざわざ市民センター、フラワーの市民センター近い方やけど遠い人、
そうですね、
持っていかないですよね、
はいはい、
でやったのはすぐもう小見さんみんな出入り多いもんで、弥生のコミュニティセンターに回収ボックスを置いて、小見さん来たついでに捨ててくだ、も出してくださいよ、
まずは身近なところで集めて、
まあ、それもそういう利便性を考えて、
いいですね、
現状をちょっと仕組み変えてという、
はい、
で3つ目がね、自治会言うとももう企業じゃございませんので、はい、収入は自治会費、
うん、
まあ、やわり月300円です、
12
ヶ月で3600円、
はい、
これで運営、
ま
あ、自治会費と、あと行事やるたんびに市やら県やら国から、まあ、国はないか、はい、市やら県からの補助金助成金が結構あるんですわ、
はい、
このリサイクルゴミもね、
はい、
キロあたり3円で補助金奨励金くれますし、そんなんで補助金奨励金関係も結構あって、
はい、
それと、まあ、自治会費、はい、月300円、それでいろんなことやってるもんでね、商売で収益は他ありませんので、物を売るとか、
そうですね、
それから入ってくるお金はもう決まってるもんで、はい、出るお金をうまくどのように、ケチったらしぼみますけどね重点配分いうか、安くで経済的に経費を少なくして、やることはもっといっぱいできへんかないうこと、その3つ頭に、はい、まあ、現状否定と利便性とお金の使い方、まあ、それを絶えず頭の片隅に置いて、で まあ、いろんな取り組みに生かしていくということで、十何年やってきました。
そうなんですね。まだまだこれからなされたいことも、それからさっきおっしゃったように、まずは現状を何か見て、あ、もうちょっと工夫できないかということばかりね、
工夫して仕組みを変えられないかという、
はい、いやもうすごくこう、あの脳トレにもなってらっしゃると思いますね。素晴らしいですね。
こんな環境を担当しておるとね、まあ、犬の糞はないけど たまにあって糞あるで、ゴミがで散らばったとね、ゴミステーションカラスにやられたでとか、
はいはい、
でゴミの分別がうまくいってなくて残されたで、これで週に2回ぐらいは必ず、
ああお話が届きますか。
情報が、まあそのたんびにプレッシャーいうか、
ね、
ヒヤッとしとんです。逆にそれが自分にとったら、頭の活性化、はい、になってると、
プラス思考に、
ね、プラス思考に思っとんですけど、
はいはい、
まあ、何もなかったら、まあ、何もないことありえない、こういう環境のある人なんかいろいろ情報を言うか、どうするんやと、こんなことあったねと、この前木が一個倒れとるとか言って、もう40年ぐらいの街路樹やから危ないんですよ。
そうか、そうですね、はい、だんだんそういう風になってきましたね。
まあ、そういう情報がね、あのプレッシャーじゃなくて、まあ、そういう頭の活性化に、いい方に、
ね、あの捉えてですね、
まあ、はい、捉えて、はい、いい情報がもらえて嬉しいなというふうに逆に、はい、
それがもうお元気の秘訣ということですね。
あの元気の秘訣だと思います、ね、間違いなく、
ね、
はい、
ぜひ皆さん、あの西中さんをご存じない自治会の役員さんはいらっしゃらないと思いますので、いろんなヒントを持ってらっしゃるから、
あのいろんなね、地域の人と顔と名前が合わんでね、どっかで出ようて、どちらさんやろ、
いやそれはもうお互い様ということでいいんじゃないでしょうかね。
いやもうずっとあの方誰やろうって頭の中残るんですよ、でこれはという方はね、声かけない、失礼ですけどどちらさんですか言って、
それも本当お互い様でいいと思います。
それは失礼じゃないんですかね。
全然いいと思いますけど、お顔は覚えてるんですけどお名前がっていうのは
名前出てこないんですよ本当に、
それはねしょうがないですので、
そのままなっとっと、はい、なんか頭の隅にあの方誰やってるってずっと思うの嫌でね、大概お名前聞くんですけど、
ね、そうですね、
はい、
そういうこともコミュニケーションの一つだと思いますから、
まあ、それきっかけになんかしょうもないまた話とか話題が出てきたり ね、
そうですね、
うん、あるからありがたい、はい、と思っておりますけど、
ありがとうございます。ますますいろんなことをまたお知恵とアイデアと、そしてそのお元気なプラス思考でご活躍をお祈りしております。ありがとうございました、
はい、もうなんか取り留めのないお話で、
いえ自治会でのね、あの取り組みの一部を今日はご紹介させていただきました。
ぜひ他の地域の方にねこれ見られて、あの参考になればありがたいですし、あの池谷応援プラザにもこの件で講師に登録をしと、
ね、
引き合いなんもないんですけど、はい、あれ横田さんのところ、これ
よかったらぜひお声掛けお願いしたいと思います。
もしなんかハニーさんにこんなんで見られて問い合わせとかあったらまた言っていただいたら喜んで、
はいはい、
あの講習会じゃないけど、あの個別にお話は何歩でもさせていただきますので、
ありがとうございます。
はい、
今日お越しいただきます。
水平展開になるのを、はい、はい、楽しみにしております。
ありがとうございます。
まあ、お困りのことたくさんあると思いますのでね、はい、参考になれたらというふうに思います。はい。
今日お越しいただきましたのは、はい、弥生川家自治会理事として生活環境部長、そして防災副部長として活躍されていらっしゃいます西中隆夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。